その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。アウグストゥスがローマの皇帝になりました。彼は全領土の住民に登録をせよ、命令を出しました。住民台帳を作り直せって言うんです。これによって漏れなく住民税を取り立てるためです。ユダヤの国もローマ帝国の支配下にありました。住民は命令に従います。マリアとヨセフはガリラヤの町ナザレに住んでいました。ここから本籍地のあるユダヤのベツレヘムまで行かなければなりません。ガリラヤは北にあります。ベツレヘムは南にありました。その距離は直線で結ぶと115キロ程度。実際は山あり谷ありで、歩く道のりはおよそ150キロ程度であったと考えられています。150キロといっても距離感がないんですが、日本に置き換えると、世田谷から静岡県の焼津ぐらい、甲信越方面だと諏訪湖を越えた岡谷あたり、こんくらいの距離になります。一日に20キロ歩いたとして1週間程度です。マリアは身重の体です。シュエスは生まれる前から命の危険にさらされていました。道中どのように過ごしたんでしょう。どこで何を食べ、どこで寝たんだろうか。それでも二人は無事に何とかベツレヘムの町に着くことができました。ところがなんです。町は人、人、人でごった返していた。ベツレヘムという町は意味のある町でした。旧約時代の大王、ダビデが生まれた町なんです。そこで由緒のある町となりました。ここを本籍地とする人がたくさんいたんです。大きな町ではありません。けれども、ゆかりのある者たちは大勢いて、この時、一気にベツレヘムの町に押しかけたというわけです。大きな町ではありません。宿屋がいくつもあったわけではなかった。ヨセフとマリアは泊まるところを見つけることができなかったんです。少し考えたいと思います。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。そうだと思います。けれども、ヨセフが押し出しの強い人であったらどうだろうか。妻はこの体だ。場所を開けてくれ。無理な話ではありません。筋の通らないことではない。あるいはお金です。通常よりも高い金額を出せば部屋を見出せないということはなかったのではないかと思います。ヨセフのおよその年齢、18歳ぐらいです。そうであればマリアはおそらく16歳前後。若い夫婦です。押し出しの強さもお金もなかった。社会経験に乏しい二人です。方々を探したんですけれども、泊まるところを得ることができなかった。そして二人がようやく落ち着いた先は、粗末な家畜小屋の中であった。実際は家畜小屋ではなくて洞窟であったのではないか、こんなことを言われます。洞窟、羊やヤギなどの動物をしまっておくんです。日本ではあまり馴染みがないんですが、考えてみると結構便利なんです。 まずスペースがあります。小屋を建てなくても済むし、スペースが広い。雨風をしのぐことができます。そして冬は結構あったかい。そして何よりも汚れても差し支えないんです。入り口をしっかりとしておけば、強盗や野獣から守ることができる。使い道のない洞窟、とっても便利でした。どこにも居場所がなかったんです。二人は家畜を宿す洞窟にたどり着いた。そしてそこで初めての子を産んだんです。二人は世の中の現実に抵抗できるほど強くはありませんでした。今、手にできるもので生きていかなければならなかったんです。そして、少し踏み込んで考えてみたいんです。幼子イエス、誰が取り上げたんでしょう。ヨセフということはまずないと思います。家畜を宿す洞窟はオープンであったわけではない。力のない二人を誰かが助けてくれたんです。助けてくれた人も力のある人ではなかった。洞窟に宿ることを許してくれた。陣痛が始まったマリアを見て、お産婆さんを連れてきてくれた。貧しい者たちの助け合いです。シエスは人並み以下の洞窟で生まれた。けれども、孤独ではありません。何もない者たちが心を集め、手を動かして、尊いお方を世に生み出したんです。無事な誕生をみんなで喜んだんです。この後聖書は天使たちの告知を告げます。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主、メシアである。あなた方は、布にくるまって解剖家の中に寝ている血のみを見つけるであろう。これが、あなた方への印である。野にいる羊飼いたちです。彼らも貧しい者たちです。当時の社会的な階層を問えば、下から2番目なんです。彼らの下にいたのは、娼婦と物乞いであると言います。羊飼いたち、低賃金で、家畜業者に雇われます。こき使われるんです。そして当時の世の中で、羊飼いたちを信用する人たちはいなかった。そしてこのような人々に、今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。天使が告げたんです。マリアと、ヨセフ、若いことだけが財産です。未熟で弱くて、社会に通用するものは何も持っていませんでした。そしてこの二人を囲んで、名もない人たちが力を合わせた。最初のクリスマスは何もないクリスマスです。ただそこには人の真心がありました。私たちは真心を信じることができるでしょうか。 高校生と話をしていたんです。彼女には大きな家庭の問題がありました。私は聞いたんです。誰と話してるの？彼女は答えました。パパ。うん、お父さんか。うん、SNS で知り合った知らない人。 SN 上でパパというハンドルネームで人の悩みを聞いている人がいるそうです。もちろんどこの誰かは分かりません。彼女は言いました。この方が気が楽、本当のことを言えるから。 SNS が悪いとは思いません。同時にあなたの周りに信頼できる人はいる、見失わないでほしい、こう思いました。人を信じたいんです。しかしブレーキがかかってしまいます。そして神様は私たちを信じているんです。人と人とが出会って本当を語ることが難しい、そういう私たち一人一人を神は愛しているんです。神様は力のない夫婦に御子を託しました。神様が私たちに求めているのは真心です。覆いのない裸の心です。今私たちが開いているルカの福音書はこのことにとってもこだわるんです。ルカの最後に主イエスは十字架にかかる、この時のことが述べられていきます。主イエスが十字架について、左右にはそれぞれ滞在を犯して十字架についた男がおります。最後のところを読みますので、どうぞ聞いててください。ルカの23章です。十字架につけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。二人の男、滞在を犯して十字架についています。一人はやけくそになって言うんです。お前がキリストか、そのざまは何だ、お前が本当のメシアなら俺たちを救ってみろ。最後の最後に毒を吐きます。そしてもう片方の人がやめろって言うんです。俺たちは自業自得であろう、けれどもこのお方は何も悪いことしていない、尊いお方だ。そして言いました。主よ、覚えてください。あなたが神の国に行くその時、どうかそのお心にこの私を覚えてください。十字架についてるんです。あと何時間でこの世の命が終わる。悪いことをして十字架について終わる命、幸いなものではありません。そしてそのどん詰まりでこの人は悔い改めたんです。キリストに真心を見せて、どうかお救いください、この一言を言ったんです。そしたらイエスは言いました。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。神と人がつながるのは 真心しかないんです。覆いのない姿でキリストは世のどん底に下りました。一人の幼子として生まれて、そして下帯一つの裸姿でこの世の命を終えたお方です。すべての人を救うためです。このお方をお迎えするのには裸の心を見せるしかありません。キリストに見せればいいんです。この世のどん底、人並み以下の家畜と肩を並べて生まれたお方です。そして処刑場というこの世のどん底、この世の地獄で息を引き取ったお方、私たちの現実すべてを引き受けて救いを与えるためです。このお方にあるがままの本当の自分を見せる、真心を見せて救いを願う、この時救いは出来事になります。キリストと心が通じる、この不思議が起こるんです。安心が与えられます。イエスを信じて現実がくるっと変わるわけではありません。なお厳しい現実が私の前にあるけれども、キリストと共にもう一回チャレンジしよう、立ち向かう小さな勇気が与えられます。クリスマスの今日、神様はあなたにキリストを与えているんです。覆いのない正直な心、真心だけを持ってこのお方をお迎えしたいんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御子はすべての人を救うために世のどん底に下りました。裸の心を持ってこのお方をお迎えする私たちとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。